If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は世界の知性をお迎えしましたよ。ハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしました。Welcome to the show.
Thank you. Glad to be here.
そして通訳は泉フィーさんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
教授はなんか日本に来たのが初めてなんですか？
This is my first time and I am so happy to be here.
初めてです。こちらに訪ねることができてとても光栄に思っております。
教授はハーバードを最優秀の成績で卒業されて、その後ずっとハーバードのコミュニティにいらっしゃると思うんですけど、ハーバード大学、日本でも最近非常に注目されてるんですけど、どういう大学でしょうか？
Harvard is a very large, and very rich university with so many different kinds of people who are interested in so many different things. So it's a wonderful community to be part of, because everywhere I turn,There is someone with new creative ideas to talk about.
非常に、まあ、大きくて、そして富裕な生徒さんが集まっている大学と言えます。で、さまざまな人たちがそこで勉強していて、いろんな興味を持っていて、まあ、いろんなことを勉強している大学です。
ということで、その本当に世界的な頭脳のハーバード大学で長年にわたって研究されてきたことをもとに、今回著書グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはない、こちらが日本語に翻訳されて、今ご自身の著書が日本語でもベストセラーになって、どんなお気持ちですか？
I'm very excited about the book being a bestseller because I know that these ideas are so important for helping people live better lives that I want as many people as possible to know what's in the book and to use itTo make themselves happier.
はい、私の本がベストセラーになってとてもワクワクしております、まあ、できるだけですね、多くの人たちにハッピーになっていただきたいということで、この本に書いてあることを読んでいただいて、できるだけそのヒントを実生活に反映させていただければと思います。
ありがとうございます。ということで今夜はハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えして、注目のご著書グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはない、こちらの本がどんな本なのか、いろいろお話を伺っていきたいと思います。教授、この後もどうぞよろしくお願いします。
I am so happy to be here and I am honored to be doing this interview with you and to get to meet you.
教授にお会いできて非常に嬉しく思っております。このようなインタビューをお受けすることができてすごく光栄です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまず教授のプロフィールをご紹介します。ウォルディンガー教授は1951年の生まれです。マサチューセッツ総合病院を拠点とするハーバード精神発達研究の現責任者であり、ライフスパン研究財団の共同創立者でもいらっしゃいます。ハーバード大学で学士号を取得後、ハーバード大学医学大学院で医学博士号を取得しました。臨床精神科医、精神分析医としても活躍しつつ、ハーバード大学精神医学科心理療法プログラムの責任者を務めていらっしゃいます。ということで早速この世界的なベストセラーになったグッドライフについてお伺いしていきたいんですけども、教授、グッドライフの結論は人間が幸せになるために一番大事なことは何だということなんでしょうか？
There were two important factors. One was not a surprise.Taking care of our physical health makes a big difference in how long we live and how healthy we remain as we get older. The surprising finding was that the people who were happiest but also healthiest were the people who had the warmest relationships with other people.
はい、重要な要素が2つあります。まず1つ目、これは誰もがそんなに驚くような事実ではないと思うんですけれども、身体的な健康、まあ、これが長寿であったりとか、あるいは健康寿命に大きな影響を及ぼすということです。二つ目、こちらの方が皆さん驚かれるかと思います。それは一番幸福な人、そして一番長生きする人、そして一番健康な人、この人たちというのは一番他者と良好な人間関係を築いている人たちなんです。
これ普通幸せの条件っていうと、お金だとか社会的な地位だとか、何か自分が達成すること、アチーブすることだというように思いがちなんですけども、そうではないということなんですね。
That's right. That the people who were the happiest were not the richest. They were not the most famous. They did not work the hardest at work. They were the people who had the happiest relationships.
その通りです。実際に一番幸福な人たちというのは、一番お金持ちであるわけでもなく、そして名声を享受しているわけでもなく、とても働き者というわけでもありません。その幸福な人たちというのは、人間関係が最も良好な人たちなんです。
このハーバードの研究はなんと84年も続いているということなんですけども、これだけ長い間単一のプロジェクトが続いてきた、その秘密は何なんでしょうか？
Well, I am the fourth director. The study began in 1938.、Mm-hmm.Before I was born, and the secret to the success is keeping people in the study by helping them feel like they are part of a very important community that gives a gift to the world by participating in this scientific project.
1938年から、まあ、続いてきたこちらの研究でありますけれども、私研究所長第4代でございます。ということで、私が生まれるずっと前から続いてきたこの研究がなぜこれまで長く続いてきたかと申し上げますと、そこにたくさんの被験者がいらっしゃって、で被験者の方々にそのコミュニティの中にうまく入っていただく、そしてその中で自分たちが世界に対して話をすることによって貢献をしているんだというふうな意識を持っていただくことによって成功を収めることができてきました。
ハーバード大学はご自身もそうだと思うんですが、比較的家庭環境が恵まれている方が多いと思うんですけど、このハーバード大学の研究は、そのような恵まれたハーバード大学の学生だけでなく、ボストンの町に住む普通の方々も参加してるんですよね。
That's right. Both groups were studies of how young people do well as they move from their teenage years into adulthood. And it's not a surprise that privileged young people do well. The surprise is how many underprivileged young people can do well as they move through their lives.
その通りです。まあ、2つの群に分けて行ったわけなんですけれども、この2群に対して若い人たちがどのような発達過程を経て、幸せな生活を送るのかそうじゃないのかといったところを追跡したものです。で、もちろん、まあ、特権階級というか恵まれた人たちが幸せになるということは驚きではないと思うんですけれども、そんなに恵まれていない人たちがそれでも幸せな生活を送っているんだということが私たちには驚きの事実でした。
この教授が書いたグッドライフ、一人一人のエピソードが大変興味深く、このハーバードの研究はただ単に統計的にある傾向を明らかにするってだけじゃなくて、本当に一人一人の人生の具体的な物語、これが描かれているところが本当に読んでいて興味深かったんですけども、そのようなその研究する立場から一人一人の人生のユニークさについてはどのようにお考えになるでしょうか？
Studying individual life stories allows us toCapture the richness that cannot be captured just by numbers. And so we use both. We use the stories to illustrate the numbers, and we use the numbers to tell us that these stories apply to many people.
はい、そうですね。実際にこの 研究の特徴というのは個人個人のライフストーリーに目を向けていることです。まあ、そこで数字だけでは捉えられない個々の人生の豊かさ、そしてその中身に深掘りをしていきます。で、そのストーリーを実際に語るための、まあ、数字があって、そして逆に数字を見ることによってそのストーリーがいかに多くの人たちに当てはまるのかといったところが分かってくるわけです。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜はハーバードで80年以上にわたってたくさんの方々の人生を研究してきました、その研究成果をもとに今回ご著書グッドライフを出されましたハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォーディンガーさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
ウォーディンガー教授、人間関係といっても今非常に多様になってきて、家族のあり方も必ずしもかつての家族のあり方とは違ってきていると思うんですけど、ご著書で報告されている人間関係の大切さというのは多様性の時代にどのように変わってきているのでしょうか。
Well, the world was always diversified. We just had ideas about how everyone should live. When we study thousands of lives, we find all the ways that people can have happy lives. That there is no single formula for a happy life.And that's why allowing for more difference in how we live our lives allows more people to be happy.
そうですね。今まさに多様性の時代ということで、理想形の幸福というものはありません。つまり何千もの人生がある中で、いろんな幸福のあり方があると思うんです。その幸福のための公式みたいなものは存在せず、さまざまな多様な人がいるからこそさまざまな幸せのあり方があると思うんです。
このご著書グッドライフの中では、家庭での関係あるいは友人との関係だけではなく、職場で仕事をしている時の人間関係も大事だということをお書きになっていると思うんですけど、このことについてちょっと教えていただけますか。
Yes, research on millions of workers showsThat having at least one friend at work who you can talk to about personal matters makes you a happier worker, also a more productive worker. But only 30% of workers have a friend at work. The other 70%, most of them are disengaged. They don't care about their work. So,Having a friend at work is not a distraction from being productive. It makes us more productive at work.
はい。私たちの研究の中で何百人もの、まあ、労働者、会社員の方々の調査を行いました。その中でやはり少なくとも、まあ、一人は職場に自分の個人的なことを話せる、打ち明けられるような友達がいると幸せになれるという結果が出ております。お友達がいることによってハッピーになれて、そして生産性も上がるという結果が出ております。まあ、しかしながら会社員の中の 30% のみがそういった友人がいると。で、他の 70% の人たちは友人がいないので、まあ、ほとんどその仕事に対してのエンゲージメントが低いという結果が出ております。そして実際に友人がいることによって、もしかしてそれは生産性を削いでしまうような結果になるかもしれないと思われる方もいるんですが、実際には生産性が上がるんです。
今メディアが変わってですね、多くの人が家族といる時にもスマートフォンに夢中になっていて、ご著書の中でスクリーンタイムよりもピープルタイム、人と直接向き合う時間を過ごすようにご提案されていると思うんですけど、この点について教えていただけますか。
Well, we know that being with people in personis very enlivening. It gives us more energy. It helps us be happier. But it's also true that connecting with people actively online can make us happier. What makes us unhappy is passively consuming other people's stories online. That lowers our well-being and makes us more unhappy.
はい、他の人たちと、まあ、実際に会って、そしてさまざまなやり取りをする中でエネルギーをもらうことはできます。それによって幸福度を上げることはできるんです、まあ、しかしながらオンラインでも主体的に関わる、そして活発に人とやり取りをすることによってさらに幸福度を増すことができます。 まあ、しかしながら受動的に他の人たちの生活をただ漫然として眺める、それによって自分の幸福度が下がってしまうという結果が出ています。
ありがとうございます。本当に興味深いお話を伺ってきてるんですけども、なんとウォーディンガー教授は禅の先生、老子でもあるということで、その禅の考え方の中でとても大事なマインドフルネス、このことについてご著書の中で非常に大事なことだと書かれていて、特に人と向き合うときにその人の細かいところまで気づいたり注意を向けたりすることでマインドフルネスが大事だっておっしゃってるんですけど、その禅の瞑想と人間関係の関係について何か教えていただけることがあったら教えてください。
Yes, meditation trains us to pay attention. And the most valuable thing we have to give to another person is our undivided attention. So the more we learn to pay attention and the more we give that attention to other people, the better our relationships are.
そうですね。禅によって私たちは注意を向ける練習をすることができます。まあ、つまり、まあ、他の人たちに対して注意を向ける、まあ、その価値に気づくことができていくようになります。そしてその人に集中するということを学ぶことができる。そういった注意の仕方を学ぶ、そしてたくさんの人たちに対して気配りであるとか、あるいは注意、配慮をすることによって人間関係が向上していくわけです。
ご著書グッドライフは世界的なベストセラーなんですけども、この日本はまさにその禅の瞑想の盛んに行われている国でもあります。ご著書がこの国で読まれるときに、まあ、日本にはそういう伝統的な文化があるんですけども、読者がどういう受け止め方するかとか、こういうところを読んでほしいっていう、もしメッセージがありましたら教えてください。
The most important thing to pay attention to in the book isall the ways that relationships keep us happy and healthy. And there are exercises in the book that people can do to think about their own lives, to think about their relationships and how they might make them better.
はい。本の中で何に注目をしてほしいかといったご質問だったと思いますけれども、まあ、様々な関係性を見ていく、そして関係性をより良くしていく中で、皆さん健康になり、そして幸福な人生を享受することができます。で、その本の中にですね、演習があって、どういうふうに自分たちの人生、あるいは関係性を捉えるのか、そしてそれを向上させていくのかといったところが学べるかと思います。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜はハーバード大学医学大学院精神医学の教授、ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろ和解の時間となってしまいました。今注目されているご著書グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはない、これ本当に今我々の生活にとってすごく大事なことなんだと思うんですけども、改めてウォルディンガー教授に、これからこの本読みたいなと思っている方とか興味を持った日本の読者に何かメッセージをいただけますでしょうか。
My hope is that everyone will think aboutHow they might pay more attention to the people they care about. Because there are so many pressures to do other things, to work, to be on our phones. So my hope is that the book brings us back to the power of just being together with other people.
はい。ぜひですね、皆さんに自分の本当に大切な人に注意を向けてほしいというのが私のメッセージです。で、いろんな圧力があって、仕事もやらなきゃいけない、あるいは電話でいろんな処理をしなければいけないということもあるでしょうけれども、まあ、しかし大切な人に対して注意を振り向けることによって、一緒に時間を過ごすことによって力を取り戻すことができるんです。
ありがとうございます。ウォルディンガー教授にはまた来週もお越しいただき、お話の続きを伺っていこうと思います。ウォルディンガー教授、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
Thank you very much for having me and for allowing us to talk about these important ideas.
本日はお招きをいただきましてありがとうございました。そしてこの重要なアイデアに関してお話をする機会、とても貴重でした。
今夜はハーバード大学医学大学院精神医学の教授、ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget. Dream Heart。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました Dream Heart。 今夜はハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。僕前から思ってるんですけどね、脳科学やってて思うことなんですけど、本当に突き抜けて頭のいい人って優しくて人のいい人になるんだよね。ちょっと変な感想なんですけど、ウォルディンガー教授本当にハーバードのですね上位 1% とか 5% の人にしか与えられない卒業時の名誉があって、それを受けてらっしゃるんですよね。でハーバードの中でも本当に賢い方で、やってる研究も素晴らしくて、だけど本当に素敵な笑顔の方でした。もうリスナーの方もね、ウォルディンガー教授笑顔を見てたらそれだけで幸せになるような、そういう方が今回グッドライフという素晴らしい本を書かれたんですけど、やっぱり人間のことを考えていくとみんないい人になるんじゃないかな。それがね、今日の放送からもし皆さん受け止めていただけたら、自分も幸せになるんじゃないかなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディでは、ドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週もロバート・ウォルディンガー教授をお迎えし、お話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。